い、すいません、これでねノイズがなくなりました。失礼いたしました。お待たせしました、舞鶴市高齢者支援課山本直美さん、そして、舞鶴市障害福祉国民年金課から大月成夫さんのお二人にお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、今日はですね、何のお話でお越しいただいたかといいますとですね、舞鶴福祉人材未来プロジェクト福祉界隈で咲き誇れというね、素晴らしいサブタイトルがついている、こちらに取り組んでいらっしゃるということで、詳しくお話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、この舞鶴福祉人材未来プロジェクト、これはざっくりとなんですが、どういったものなんでしょうか。
はい、こちらなんですけれども、舞鶴でも高齢化が全国的に進んでるんですけど、舞鶴でも高齢化が進んでまして、はい、今市民の方の3人に1人が65歳以上っていう状況になってます。
うん、3人に1人っていうのは多い方に、
そうですね、
感じがしますよね。
はい、で、65歳以上の方のね、全てが介護が必要っていうわけでもないんですけれども、人数が増えてくるとそれだけ介護を必要とされる方も増えてくるっていうことで、はい、ちょっと介護の福祉現場の方の人数が増えれば、今後安心の社会が築けるかなというところで、はい、そういった内容で舞鶴福祉人材未来プロジェクトということで、今年じゃないですね、去年の秋からスタートをしております。
はいはい、で、内容についてね、教えていただきたいと思うんですけれども、具体的にはどういったプロジェクトなんでしょうか。
はい、プロジェクトとしては、7つの施策を展開しているというところになりまして、はい、まず1つ目は、介護の事業所に就職された方に奨励金を支給しますということになります。
はい、
令和7年の4月以降に就職された方、新しく介護職員として就職された方っていうことになるんですけれども、はい、その方に奨励金があります。
はい、
で、奨励金の内容としては、転入された方、あとは、介護の仕事1年以上やったことがあるけど、ちょっと最近ご無沙汰というかされてなくって、1年以上空いてもう一回介護の仕事始めるっていうような方を対象に復職奨励金っていうのがあります。
はい、
でこの他には、ホームヘルパーとして働かれる方、でこちらについては週に12時間以上の勤務の方とかでも大丈夫なんですけども、新しく、ホームヘルパーとして就職される方、はい、あとは継続就労金って言って、6ヶ月とか1年とか就職されてから経った方についても奨励金を支給していくっていうようなことを考えてます。
はい
はい、でこの他にも外国人の方がね、舞鶴でも介護施設たくさん働いていただいているので、はい、その方が働いている事業所への支援ですとか、あとは資格取得のための支援、あとは福祉現場の負担の軽減とか、そういった、ね、ことも考えてます。
はい、ということで福祉界隈で咲き誇れというね、手厚いこう支援をしていこう、行っているというところだと思うんですけれども、例えばこうヘルパー就労奨励金最大20万円などという形になっておりまして、これかなり手厚いんではないですかね。
そうですね、他の奨励金は常勤の職員さんのみということなんですけど、ホームヘルパーについてはちょっと特に休止している事業所もあったりとかして、人手が、ね、とても不足している代用になるので、12時間以上1週間で勤務されている方から対象にしていくということで、週に、32時間以上お勤めされている方であれば20万円の支給ということで、させていただいてます。
はい、
で勤務時間が短い方はちょっと10万円とか5万円という形で減ってはいくんですけれども、はい
はい、これはどこかへ申請をしなければいただけないものなんですか？
はい、市役所に申請に来ていただくんですが、はい、お勤め先の事業所の方で就労証明書を記入していただきまして、で、舞鶴市のホームページの方に必要書類載っております。はい、ご用意いただきまして、舞鶴市の、障害者の施設であれば障害福祉国民年金課、介護の施設であれば高齢者支援課へご提出いただくという形になります。
はい、という形でね、福祉人材確保するための取り組みでありますね、舞鶴福祉人材未来プロジェクトということで、若い方にもたくさんね興味を持って参入していただきたいというお話をね、先ほど大月さんからお聞きしたんですけれども、
はい、
はい
はい、今回の、プロジェクトにつきましては、支援金、奨励金という形での支援もさせていただく、他の部分の支援もさせていただくんですけども、やはり、若い方にもっと福祉の職の、魅力を知っていただきたいというふうに考えております。で、そのことで、こちらの方の、PR をさせていただくにあたっては、PR にキャラクターというものを設定いたしました。はい、
キャラクター、珍しくないですか、はい、そういうのって舞鶴市役所さんね。
そうですね、キャラクターはこれまでもキャラクターを設けた、はい、取り組みというのはありましたけれども、うん、今回私どもがこのプロジェクトをするにあたりまして考えましたのは、幅広い年齢層に、の目を引けるような、ということで動物にしたいなと考えました。はい、で、動物にさせていただくにあたり、ではどの動物にするかを考えたときに、猫を、私の方に頭に浮かびましたので。
なぜ猫だったんですか？
はい、で、それは、私が猫好きっていうのもあるんですけどもやはり今回ですね、福祉人材を多く来ていただきたいというふうな思いがありますので、はい、その分につきましては人を招く招き猫ということで、モチーフを招き猫にしまして、で、そちらの猫のキャラクターが多くの人を呼んでくれるっていうことを期待して、キャラクターを設定しております。
はい、招き猫だったんですね。このプロジェクトの PR キャラクター名前があるんですよね。
はい、介護職員を設定しておりまして、はい、名前を未来さんという名前をつけております。
未来さんというね、三毛猫ちゃんなんですけれどもね、すっごく素敵可愛いんですけれども、なんとこのデザインは今お越しの山本さんがされたということで。
あ、そうですね、実は最初にその猫のキャラクターで行くよということで、はい、大月さんから提案があって、で大月さんからね、猫のこのイメージをちょっと私見せてもらった時に、はい、あれってちょっと思っちゃいまして、でもうちょっと親しみが持てるような感じにしたいなと思って、はい、ちょっとずつアレンジを加えた結果、はい、今の形になっております。
そういうことなんです、はい、私下書きを作りましたけども、はい、山本さんに、はい、見てもらいましたらこれでは可愛くないと言われてしまいましたもので、もう私はもう手を離してしまいまして、山本さんに全てをキャラクターを、デザインをしていただいてます。はい、
とっても可愛いので、皆さん舞鶴市の、ね、ホームページから、ご覧いただけます。未来さんという、ね、猫のキャラクターぜひご覧いただきたいなと思うんですけれどもね。猫好きの方が多い部署なんですかね。
たまたま、私と山本さんが
この2人だけ、
はいはいはい、飼ってるというところはありますけども、はい、
もう、はい、大月さんの一存で猫になったみたいな、ね、感じでしたね。
いいもうこれはね、やはり招き猫というところで、はい、ぜひとも猫で行きたかったと。確かにそれとですね、はい、いろいろ調べておりますと、はい、猫動画って YouTube ですとか、うん、そういったあたりの検索数っていうのはやはりとても多い
みたいですね、はい、猫好きの方世の中多いなという、ね、はい、印象がありますね、はい、
で猫のを飼っていらっしゃる、うん、その、数につきましても犬よりも現在は猫の方が多いというふうなデータも見ましたものですから、あ、これはやはり親しみを感じていただける、うん、ことを考えますと、やはり、皆さんの、 関心の高い動物の中でも猫を選ぶべきだろうなというふうに考えました。
なるほど、はい、そういうことで皆さんにぜひねもう関心を持っていただきたいという一心で招き猫ちゃん、未来さんですけれども、未来さんはこの動画の中にも出てきたりするんですか？魅力発信動画とかね、はい、発表されてますけれども、
はい、あの動画につきましてはですね、福祉職場で働く若者の、思いですとかものを短い目の動画30秒程度ですけども作らせて、いくつか作らせていただいたものをホームページですとか、うん、インスタグラム、フェイスブックで公開をしております、はい、この中にはまだ未来さんというのはあまり大きくは出ておりません。ただ、うん、最近挙げましたものには、この、プロジェクトの支援策を紹介するものを漫画でご紹介をするというものを作っておりまして、うん、その漫画は山本さんが未来さんを主人公に作ってくれていますので、それをまた皆さんにも見ていただきたいと思っております。
漫画まで山本さんもいろんなお仕事をされる感じで素晴らしいですね。
もう漫画も初めて書いたので。
そうなんですか、は
い、もうただ漫画を読むのが好きなだけの人間なんですけど、なんかそれっぽくしてるので、ちょっといろいろご意見またアドバイスなどいただけたらありがたいんですけど、
はいね、皆さんぜひご覧いただいてね、何かご意見ありましたら山本さんまでね、
励ましのご意見がいいです
けど、あまり、ね、厳しい意見は起こらないようにね、お願いしますよ。
素人なので、
はいはい、というね、舞鶴福祉人材未来プロジェクト、福祉界隈で咲き誇れですけれども、大月さん、これは特にどういった方にこう知っていただきたいとかっていうのはありますか？
はい、やはり先ほども福祉の事業所がお休みに入られるとかいう、そういう窮状のあるところを助けていただける即戦力の方、うん、資格を持ちながらも今お休みをされている方々に見ていただいて、復職への、関心を高めていただきたいと合わせて、今後、その福祉の職場への進路を考えるような方、うん、高校生ですとか中学生ですとか、そういった方々にも見ていただいてですね、舞鶴市の福祉の現場がいかに魅力的なものなのか、そこで働く方々がどんなふうに思いを持ちながら取り組んでいらっしゃるかっていうのを知っていただきたいと思っております。
はい、ありがとうございます。舞鶴福祉人材未来プロジェクト、福祉界隈で咲き誇れ、詳しいことにつきましては舞鶴市のホームページからご覧いただけます。で、お問い合わせはですね、高齢者支援課、障害福祉国民年金課、どちらでも大丈夫なんですね。
そうですね、
はい、電話番号申し上げておきます。舞鶴市役所高齢者支援課、0773661013、障害福祉国民年金課は、66-1033、番号ちょっと似ておりますのでね、お間違いないように、お問い合わせいただけたらと思います。さあ最後になりますが、大月さん、番組をお聞きのリスナーの皆さんへメッセージございましたらお願いいたします。
はい、はい、この未来プロジェクトはですね、現在舞鶴で暮らしていらっしゃる高齢者や障害のある方々を支えるだけではありません、将来の私たち自身を、守ることにもつながる地域の福祉を、維持するための大切なものだと考えております。舞鶴の未来のためにぜひ皆さんのお力をお貸しいただきたいと思います。で、先ほど、ご紹介をいただきましたけども、市役所の方にお電話をいただきましたら、こちらの方で、その福祉の職場のご説明ですとか、どのような、お仕事をしていただけるかの案内をさせていただきますので、ぜひともご連絡をいただきたいと思っております。
はい、ありがとうございました。今日は舞鶴福祉人材未来プロジェクトにつきまして、舞鶴市高齢者支援課山本直美さん、それから舞鶴市障害福祉国民年金課から大月成夫さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。